皆さんこんにちは、物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますので、ご協力いただければ幸いです。
さて、今日の物販ラジオは第446回目、先週に引き続き林田さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それではよろしくお願いします。
ですよね、はい、王冠マークつけてね、
王冠マークつけておすすめをベストセラー取りましたよってことは結構アピールしてますね。
ですよね、やっぱりそれやらないとね。
あ、もったいないんで、やっぱり、
うん、もったいないよ、そうそうそうそう、はい、あ、そうですか。どうですか、その、何を一番その LP いじったら変わりましたか ?LP か。まあ、トータル的にかでも。
どうなんですか。そうですね。結構悪いレビューがたまについてたのを放置していたんですけど、うん、そこをちゃんと改良するところから、まず始めて、やっぱり悪いレビューって言って、レビューのレートとかが良くなって、ってのはやっぱりありますね。で、仕組みを力作り変えて、ちょっとコンセプトを入れるようにして、あとはまあ、他のライバルとの違いとかですね。
はいはいはいはい、はい。
これ打ち出して変わってきたのかなってところはありますね。
最初手つけたのはその悪いレビューからですか、じゃ
あ。ん?悪いレビュー。
うん、その最初、その悪いレビューが入ってて、はい、で、その対策として商品の改良を進めたっていうことですか?
あ、そうですね。で、こういう改良しましたよとかっていうのを、っていうのはありますね。
最初はそのレビューはあまり読み込んでなかったけど。
まあ、そうですね。結構ライバルからのなんか、嫌がらせが結構あったんで、どれが不利なっていうところもちょっと正直あったんですよね。
ああ、なるほど、なるほど。
はい。だからちょっと無視していたんですけど、まあ継続で、まあこれ本当にまあ、お客さんが持ってるのかなってところをちょっと感じて、改良はあるんですね。
なるほど。それ、その、改良はすぐできたんですか?
はい、工場に行ったら、やってこしましたね。
うん、じゃあよかったですね。
そうですね。そんなにまた、複雑な商品じゃなかったので。
で、まずその、悪い評価が入った、商品の改良をして、はい、で、それに伴って、ここを改善しましたよっていうのを、商品ページにアピールして。
そうですね。あとはまあ広告だったりとか結構 SEO を意識するようになって、その辺がよく分かってなかったところがあったんですけど、勉強し直して、まあこういった仕事やってるんだとかが理解できて、それで SEO トップ取ってからとかは良くなりましたね。
じゃあ、徐々にこうアクセスも増えてきて。
そうですね。
で、売れてくればまたレビューも入って、その、対策された部分が今度いい評価に変わってきて。
はい。
っていう感じですかね。
そうですね。まあなんかいいサイクルになってるのかなってところは。
いいじゃないですか。
はい、なんとかやって
ます。でも、それでもまだ、何年ですか?そうすると。2年、3年ぐらいですか?そして。2年ぐらいそういう気になりました?
トータルでは4年、5年やってるんですけど、途中3年やってない時期があって、
うん。やってないって言ってましたもんね。
ちょっと、物販コミュニティに入って、結構楽天向けの内容が多かったのかな。
ああ、確かにね。
で、楽天やるぞと思って、楽天の審査を受けたら、落ちちゃって。はい。で、日本の半分が取れなくなったって自分で思っちゃって、まあ、 物販は、既存商品だけ売るようにして、ちょっと別のことをチャレンジしてみようって思ったのがちょっとあったんですね。
で、そこからいろいろやって、ただ結局、
蓋開けてみたらずっとアマゾンが売れてくれてたんで、やっぱり物販かなと思って。はい、で、それで去年ぐらいですかね、また物販を再開してってところからですね。
うん、そうですか。去年ぐらいからもう一回ちょっと力入れるようになったってことですか。
そうですね。
去年のいつぐらいですか。
去年の初めとか春ぐらいだったと思いますね。それから2商品出して、1商品はちょっともうやめちゃったんですけど、1商品がかなり売れてくれてっていうところですね。
でも、良かったんじゃないんですか、じゃあ、あえてアマゾンに集中するっていうのもできて。
そうですね。
うん、
今もう一回楽天チャレンジしようと思ってはいるんですけど、アマゾン勉強したんで、割とアマゾンに関しては、詳しくなれたのかなってところはありますね。
なるほど、なるほど。新しい会社だとね、設立したばっかだと楽天審査を落とされやすいから。
はい。ちょっとメインが民泊っていうところがだったのも、ちょっとダメだったみたいだったんで。
ああ、そうなんだ。
はい。
じゃあそこを登記簿からなくすとか。
そうですね。ちょっとまあいろいろ突っ込まれちゃったよ。なんか直前にヤフーショッピングの審査を受けて、それはすんなり通ったんで。
はいはいはい。
軽い塗りで楽天もやっちゃったらすごい突っ込まれて。
ああ、そうなんだ。
はい。いろんなことをちょっと突っ込まれまくってからだったんですね。なんか民泊の施設に登記をしていて、で、民泊ってことは、いろんな方が入ってくるから大丈夫なのか、セキュリティとかって話になって、はい。で、ちょっとまあ、いろいろそういったところも含めて突っ込まれてってところですね。
なるほど。じゃあ、その辺はちょっと今度クリアにしてというか、修正して。
そうですね。
申請し直ししようかなって感じですか、じゃあ。
ですよね。ちょっとまあ、そういったことが詳しい方が、ので、ちょっと教えてもらいながらやっていこうかなってところですね。
あ、そうですか。でも、アマゾンで、まあ、はい、今、軌道に乗ってるわけじゃないですか。
はい。
で、また楽天は楽天で、こう、売り方が、こう、変わってくる、部分があるんですけど、
はい。
見た感じどうなんですか？アマゾン向きの商品とかあるじゃないですか？楽天向きの商品とか。
そうですね。
うん。ご自身で見てどうなんですか？
それで言ったら、一商品は楽天でも問題なく売れると思うんですよ。もしかすると楽天の方が売れる可能性はありますね。
じゃあいいですね。
はい。こちらの方はアマゾン向きなので、楽天だったら落ちるのかなってところは、おそらく。
なるほどね。
はい。
じゃあでも、やりたいですね。あ、そうそう、楽天ね。
楽天やりたいですね。もう絶対。
それで楽天で売れる商品で自分で中でもう分かってるんだったら。
そうですね。結構、ま、物販コミュニティの皆さんからも楽天絶対やった方がいいよとかって言われるので。
まあそうですね。
やりたい気持ちはあるんだけどなと思いながら。
あ、そうですか。じゃあもう、いろいろこう、下準備してからの再トライですね。
そうですね。ちょっと来月ぐらいに出したいなと思ってますね。
来月？
来月ですね。今月ちょっとして、ちょっとなんかホームページから作り直すので。民泊のホームページ
なんですか？ホームページってのは、自社というか、
そうですね、
会社のところですか？
はい。ちょっとまあ、社のホームページが民泊のままだったんで。
あ、そうかそうか。
はい。ちょっと情報が違うってところも良くないので。して、で、登記簿とか定款とかも全部修正してってところ。
修正してね。はいはいはいはい。なるほどなるほど。通るといいですね。
いや、本当にそうです。これで今後が全然変わってくると思いますので。
変わってきますよね。そうなんですよね。それ通ると通らないと変わってくるからな。
ですよ。
うん。
結構慎重に行こうかなと思ってます。
うんうんうんうん。 SNS 集客とかでは考えてるんですか？
いや、今のところは考えてないです
ね。考えてない。じゃあ自社ショップもまだ考えてない。
そうですね。ちょっと単価が合わない気はするので、広告でしただったら。
結構、単価は低いんですか？
低いですね。2、3000円ぐらいなので低いので。
なるほど。
ちょっとそれをやるときは、またちょっと別の商品を作ってからしたいなっていうのはあります。
そうですね。そうなると、やっぱりプラットフォームで売った方がいいもんな。
そうですね。
なるほど。じゃあ、今後は、でも、OEM、新しい OEM を考えてるんですか？
そうですね。当たりはちょっとつけていますね。
おうおうおう。
まあ、楽天が受かるかどうかによって
何、なるほど。
はい、変えようと思ってるんですけど、しちゃったら、まあ、ちょっと Amazon でまた新しい商品出そうかなと思ってますし、
なるほどね。
OK だったら、既存商品を横展開しようかなってのはありますね。
なるほど、なるほど。まあでも、ね、今のその Amazon の売り上げ伸ばそうと思ったら、やっぱり、アイテムちょっと、もう一本柱作ろうとかって、やっぱ考えますもんね。
そうですね。まあ、アマゾンもやっぱりちょっと怖いところがありますので、もし何かあって、赤、
まあね、
あったりとかすると、ちょっと終わっちゃうんで。
いやー、でもアマゾンもね、いろいろあるんですよね。
って話をちょっと聞くとやっぱり怖いなと思います。
別に何かしてるこっちがね、なんか不備やってるわけじゃないんだけど、
はい。
なんかそのシステム上で、
はい。
引っかかって、みたいな。
って、やっぱ聞きます。
今どうなんかわかんないけども。まあでも、ねえ、ビビりますよね。
ビビりますね。
入金がないって思って、みたいな。
あると結構、うちは終わると思いますので。はい。まあ、ちょっとリスク分散もあってたところですね。
そうですよね。やっぱりそこは考えますよね。
はい、考えますね。アマゾンからのメール怖いですもんね。
そう。
何か来たって毎回思います。
そうね。テクサポから来たみたいなね。
そうですね。
なるほど。で、あと、ヤフーショッピングはなんかすんなり通ったってね、さっきおっしゃってましたけど、
はい、
そっちはどうなんですか、ヤフーショーは。
そっちは全然やってませんね。
申請だけ通して。
申請だけ通して、ちょっとだけ売ってみたんですけど、ちょっとまあ、そんな手応えがなかったので、ちょっと一旦やめようかなってところで Amazon メインですね。
ああ、なるほど、なるほど。やっぱり、まだまだ弱いか、ヤフショは。
ちょっとまあ、使いこなされてる方だったらまた全然違うんでしょうけど、はい、ちょっとまあ、そこにリソース割くよりはっていうところはありましたね。
費用対効果もあるしね。
そうですね。
林田さんは、
はい、
中国には行かれたことあるんですか？
あ、中国はないですね。
なるほど。
はい。行ってみたい気持ちはあったんですけど。
まあ余計に始めたのはコロナの時期だからね。
ああ、そうですね。なんかそういった場も予定されてたんですけど、なくなっちゃったんですよ、全部。それからまあ、特にきっかけがなく行ってないっていう状態ですね。
まあ、今はね、だいぶ落ち着いてますから、
はい、
行こうと思えばね、行けますけど。
そうですね、そうですね、はい。
じゃあ、チャンスがあれば、機会があればって感じですか、じゃ
あ。あ、そうですね。代行会社さんとかがそういったツアーを多分やってるんですよ。で、ちょっとまあ、いつか行ってみたいなって気持ちはありましたね。
どこに行きたいとかあるんですか、中国の。その、仕入れっていうか。
まあ、でも、広州とか深圳とかいろいろ回ってみたいですね。
やっぱりね。みんなが行くようなところですよ、やっぱね。
そうですね。やっぱ行って。
あと展示会か。展示会。
ですね。
うん。
インスピレーションも湧くと思いますんで。
まあそうですね。刺激はありますよね。
そうですね。興味ありますね。
あとはね、工場が決まったらね、その工場と仲良く しに行くのもいいですからね。
あ、って言われますよね。なんか、誰かが、
工場に行って飲み会誘われて、めちゃくちゃお金飲まされて、うん、なんか死ぬ思いをしたけど、なんか原価が安くなったとかって言われてましたね。
うん。まあ、あれはもうお酒飲みに行くようなもんですから。
あ、そうなんですね。
で、潰されに行くようなもんですから、チーム。
え、それはもてなしなんですか、中国で。
もてなしですね。
あ、なるほど、なるほど。
何回潰されたことか。
あ、そんなにですか。
何回潰されたかな、俺も。
そんなに激しいんですか。
いや、激しいっていうかね、やっぱり、はい、まあ、その中国人にもよるんでしょうけど、現地の人によるんでしょうけど、
はいはい、
やっぱり乗せ方うまいんだよね。
あー、なるほど。
乗せ方がうまくて。で、なんかこっちも、やっぱり、海外に来たってことでテンションも上がるしね。
あ、そうですね。すごい強いお酒飲まされるんですよね。
なんだっけ。なんだっけ。最近言ってないから忘れちゃったな。
聞いたことは。
ありますね。
はい。
あるある。もうすげえ強いのが。
あ、なるほど。
うん。
それをもう飲まざるを得ないっていう雰囲気になるんですか？
そうそうそうそう。なんかね。それ、まあ、4、5人でこっちから行くでしょう。
はい。
そし、4、5人のうち半分は潰れるもんね。
あ、そんなにですか？
潰れる、潰れる。
やっぱり相手は強いんですか？お酒は。
あ、強い人多いね、でも。
あ、そういうことですね。
多い。強いな。
なるほど。
うん。
そう、覚悟していく必要がありますね。
林田さん、お酒は強いんですか？
お酒はどうですかね？結構飲む方ではありますけど。
うん。なるほどね。
普通の方に比べたら飲める方かもしれないです。
じゃあ、中国人はもう、そういう方大好きなんで。
あ、本当ですか。
でもね、やっぱり現地行ってみたいですね。はい、それだけじゃなくてもね。
あ、そうですね。バスケの現場とか見てみたいですね。
ね。うん、
はい。どんな人が作業してるとかっていうのは。
うん。あとはまあ、工場を見ると、その品質もわかるし。
うん、なるほど。
うん。やっぱり整理整頓されてる工場はやっぱり品質いいですもん、やっぱり。
あ、そうなんですね。
うん。
まあ、工場はやっぱ全然違うんですね。
違いますね。
うん。
本当に、昔だけど、
はい、
何年前だっけな。20年以上前かな。20年、30年前かな。ん？
はい。
20年。あ、20年以上前か。サラリーマンの時、一応中国行ったことあるんですよ。その工場に。
はい。
うん。もうトイレがね、ものすごい汚いんですよ。
あー、でもそれはなんかイメージ湧きますね。
うん。なんで、やっぱり、あ、なんだ、こんなとこで作ってんのかよ。
うん。
ね。うん。
でも、どこの工場もなんですか？そういった時代だったんですか？
やっぱり、綺麗なところもちゃんとあるんですよ。
あ、なるほどですね。
うん。
でも、じゃあ工場の体質っていうか。
工場によって、うん、やっぱりそういうのあるから、あ、はい、こことが、こういうとことはお付き合いしたくないなとかってやっぱ思うもんね、そこで。
なるほどですね。確かに。
うん。うん、やっぱり品質も悪かったりするもんね、そういうところは。
なるほど。
うん。
そこから違ってくるんですね。
そうそうそうそうそうそう、そう。うん。
なるほど、なるほど。
うん。で、まあ、ここ最近、はい、まあ、ここ最近のどうなんだろうな。ちょっと行ってない、私も行ってないんでわかんないですけど。
はい。
やっぱ掃除してる工場、コロナ前、コロナの前行ってた工場は、やっぱり、結構綺麗な工場多かったですね。
ああ、なるほどですね。
うん。
なるほど。
うん。
うん、
行った中国も、やっぱり、その辺は、いろいろこう、進化してるっていうか、
ああ、でも、
学んでんじゃないかなと思いました。
そうですよね。結構海外とか、うん、トイレ綺麗になってるところ、今増えてます。
うん。
韓国とか台湾とかもすごい綺麗でしたもんね。
うん。
駅とか空港はすごい綺麗でした。
ね。そうそうそうそう。でもやっぱり日本に帰ってくるとトイレきれい、ほんときれいだなと思うね。全然違うなと思って。
なんか外人さんが写真撮りますからね、トイレの。
ああ、そうね。
はい。
じゃあ今年か来年ぐらいですか？中国に行くのは。
そうですね。ちょっと行ってみたいと思いますね。
コロナ前は頻繁に行ってたんだけどね。
あ、最近行かれてないですか？
全然ですね、自分は。全然です。
なんか結構代行会社さんがそういった企画やってますんで、ちょっとそれに乗りたいなと思いますね。
いいと思いますよ。だから、最初はそういうツアーとかに、で、
はい。
で、まあ、だんだんこう、中国のその現地の人とも仲良くなるから、そうすると、
はい。
今度一人でも行けるようになってきますから、だんだん。
あ、そうなんですか。
で、現地の人と、
はい。
直接やり取りして、
はい。
じゃあ、空港まで迎えに来てって言うと、もう向こう喜んで空港まで迎えに来ますから。
え、そうなんですか。そんなに歓迎されるんですか。
歓迎される、歓迎される。
それ、言葉の壁はどうしてるんですか。
言葉の壁は、それか、言葉の壁は、その現地で通訳、
はいはい、はい。
捕まえるか。
なるほどですね。こっちからするとかじゃないんですね。
現地で捕まえた方が安いですよ、でも。
あ、なるほど。それはなんかサイトから見つけたりとかするんですか？
自分はそこまでやらなくても大丈夫だったんですけど、でも他の人聞くと、なんかサイトで見つけたりとか、その工場に頼んだりとか、するみたいですよ。
はい。あ、そういうことですね。じゃあ工場の場合もあるんですか？
工場の人に紹介してとか。
ああ、なるほど。これはいいこと聞きました。
か、まあ、例えばその代行業者、代行業者に紹介してもらうのもありでしょうね。だから。
ああ、なるほどですね。確かに。
だからやり方はいろいろあると思いますよ。
で、聞いてみます。はい。
だんだんその通訳の人とも仲良くなると、その通訳の人がもう、代行をやってくれる人もな、やってくれる通訳の人も中には出てくるんで。
ああ、そういうことですね。それは大きいですね、確かに。なるほど。
だ工場と、その中間
はいはいはい。
ですよね。林田さんと、
はい。
工場の中間の役割をその通訳の人がやってくれるみたいなね。
あ、代行会社じゃなくて、もう個人の通訳。
もう個人でやる人も、そんな感じで、はい、中には始める方もいましたよね。
ああ、なるほどですね。なるほど。
まあそういういい人が捕まえられればね。
まあそうですよね。確かに確かに。まあちょっとやっぱり怖いところがありますんで。
そう。だからその辺はね、やっぱりいろいろそれをやってトラブルになった人も中にはいるんで。
あ、そういうことですね。
そう。やっぱりお金が振り込まれないとかね。
それは
怖い。持ち上げされたとかね。結構そういう話も聞くんで。だから、だから安易に、すぐ、その、現地の人を使うっていうのは、まあ、ちょっと気をつけた方がいいかなと思いますけど。
そうですね。それは困るんですね。
いや、いろいろ話聞きましたよ、だから。
なるほど。結構扱う金額も大きくなっていく
と。そう。
怖いですよね。
で、コロナの時が余計、
はい、
こっちから行けないから、
はいはい。
現地の状況が全くわかんないって言って、で、結構トラブった人も多かったんじゃないんですか？
そういうことですね。それは確かに怖そうですね。どうしようもないですもんね、逃げられたら。
どうしようもないんで、そう。
耐えれないですもんね。
まあだから、まあある意味代行業者に、その辺も丸投げするのも確かに、ね、安心できる部分はありますけどね。
そうですね。まあ、若干前、費用はやっぱり乗せられますけど。
乗せられるけど、まあ。
しっかりですよね、やっぱり。まあ、そのバランスですよね、やっぱり。
そうです。
はい、
だから、まあ、うまく、そういうところ使いつつ。
そうですね。
でしょうね。
はい。
あとは、まあ、工場によってはなんか直接、なんだ、大黒会社通さないで直接、ね、輸出してくれるところもあるから、
はいはいはい。工場直ですね。
工場直でやってくれるところもあるんで、中には。
ああ、なるほど。これも WeChat とかでやり取りをしてたところですかね。
WeChat とか、向こうはそうですね、WeChat ですもんね。
あ、そうですよね。あ、それで直接やったら確かにコスト落ちますもんね、かなり。確かにそうですよね。
まあ、現地に行くと、 結構そういう情報も入ってくるでしょうし。
なるほど。
うん、現地に行くとそういうふうにやってる仲間たちもいるから、どうやってやってんのって聞くと、結構
知
って
ます
もんね。
うん。なるほど。結構そのノウハウとか大事ですもんね。
そうです、そうそうそう。じゃあ、うちで使ってる人紹介しようか、みたいなね。
あ、それはかなり信頼
っていう人も増えてね、つながりも出てくるだろうし。
確かに。
うん。だからそういうツアーとかで行くと面白いですよね。そういう新たな出会いがあるんで。
うん、確かにそうですよね。
うん。うん、
本当に行ってみたいですね。
ぜひぜひ行ってみてください。
はい、はい。
うん。
なるほど。
じゃあ今後楽しみですね、林田さん。いろいろこう、やることが、目標がいろいろ増えて。
そうですね。最終的にはちょっと売却したいって気持ちもちょっとあるんですけど。
ああ、会社売却ですか。
そうですね、はい。
なるほど、なるほど。
ちょっとそういう勉強会も先々月かな、参加させてもらって。
ああ、そうなんだ。
はい。
うーん、
ちょっと一個の、まあ、ちょっと決定ではないですけど、一個の目標としてはありますね。
なるほど、なるほど。売上どのぐらいまで上げたらとかってあるんですか？なんかそういう次の目標で。
そうですね。この前ちょっと その MA のイベントでちょっと知り合いになりました。
うん。
MA 会社の方とお話させてもらったんですけど、
うん。
どれぐらいだったかな。例えば、だいたいその利益の、年の利益の3から5年分で売れるっていうことをちょっと聞いたので、
うん、
例えば1億で売ろうと思ったら、だいたいその、手数料とか引かれるんで4000万ぐらいの利益が残ればいいっていうところがちょっと聞きましたんで、そこを出してますね。
まあ、じゃあそこを目指そうかなって感じですか、じゃあ。
そうですね、はい。
ああ、1億で売れたらいいね。
そうですね。結構その周りにも売ってる方がいらっしゃったんで、結構。
最近多いですよね。
ですね。
うん。
すごい参考になりましたね。
はいはいはい。じゃあ余計にこう、やる気が出ましたか？じゃあその金額を聞いて。
あ、なりましたね、やっぱり。こんなゴールがあるんだと思って。結構、もともと知ってはいたんですけど、全然自分には考えないと思ってましたんで、
うん、
まあ、物販でこういったことができるんだってことを知ったときは結構びっくりしました。
うん、そうですね。物販の中でやってる方多いですもんね。
そうですね。ね、直接お話をてもらって、いろいろ聞かせてもらったんですけど。
うん。だから、それも、いろいろ物販の中でも結構ね、詳しい方はいるので。
はい。
うん。いろいろ聞くといいですよね。
あ、そうですね。結構今、池袋の勉強会に参加させてもらってて。
うん、ああ、そうなんですか。
はい。で、そこでもちょっといろいろお話を聞かせてもらいました。
うん。なるほど、なるほど。じゃあ、今後いろいろ楽しみですね。
そうですね。
物販 OEM にしても。
はい。
ねえ。
まあ、楽天できたら。
M&A にしても。
そうですね、はい。
うん。楽しみだ。
ちょっといろいろやってきた。はい。
じゃあ、林田さんが会社売却したったらもう4000万の利益が出たっていうこと
で、ね。あ、まあ、そうですね。こうなれるために頑張っていきます。はい。
じゃあそこを目指して、
はい、ございます。
はい、ではでは林田さん、時間になりましたので、
はい
はい、次のお友達を紹介していただきたいんですが、
はい、木田澄香さんでお願いいたします。
はいはい、木田さんとはどういうつながりだったんですか？
あ、でも夏の福岡の勉強会だったんですけど、
うんうん、
そこで初めてお知り合いになりまして、
うん、
懇親会に行ったんですが、
うんうん、
なんか数人朝まで残ってるメンバーがいて、
うん、
その中の一人が木田さんでしたね。
木田さん最後まで残ってたんだ、すげえな。
そうです、勉強会の前日の懇親会だったんですけど、
うん、
朝5時まで確か飲んでましたね。
そうですか。いや、はい、林田さんもそうやって残ってたのに、残ってたのすごいけど、木田さんも残ってたんだ。
残ってましたね。
すげえな。
そうですか。テラで乾杯した頃から始まりました。
わかりました。じゃあ、その木田さんを次回お招きしたいと思います。
お願いします。
はい。では、その木田さんの方に一言伝言をお願いいたします。
はい、この前はありがとうございました。またいつかどこかでテキーラで乾杯しましょう。
あ、テキーラでやったんだ。
はい。
そうですか。わかりました、はい。じゃあそのメッセージをお伝えいたします。
お願いします。
はい。じゃあ、林田さん、今日はありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
はい。また引き続き物販の方ではよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、ありがとうございました。
お願いいたします。
はい、失礼いたします。